ちは、若手とおっさん略して WSOFM エピソード232です。今回はそろそろ自転車乗らんとなーな古山と、
最近の週末は朝帰りな平方でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ WSOFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。朝帰り大丈夫それ？
なんかですね、そう、前もちょっと話したかもしれないですけど、パパ友と飲みに行くっていう機会が結構増えて、
はい。はい。
スタートが遅いんですよ。だいたいもう家のことを終わらして、そこから出てくるんで、11時開始とかになるんですよ、はい、夜の。
ああ、だいぶ遅い。
そう。
だいぶ遅いですね。
で、まあ、だいたい2時ぐらいに終わろうかなぐらいの感じで飲むんですけど、はい、気づいたらもう朝の5時とか、なってるっていう。
だいぶ朝でも明るいよ。
だいたい
もうすぐ秋分の日だから。
金曜の夜とかだったりするんで、まあ、そう、でも、はい、次の日仕事の人もいるし、まあ休み、自分は休みの時多いんですけど、まあ、休みといってもね、
はい、
寝てられるわけではないんで。
そうそう。休みといってもですよ。
一応一応パパをやんなきゃいけないんで。
はい。
ほとんどもう寝ないで、一日過ごすっていうことになるんですけど。
バイタリティありすぎでしょ。すごいな。
やっぱね、こういう時に思うんですよね。やっぱ運動してるから、多分体力は人よりちょっとあると思ってて、はい、それが、こういう時にちゃんと生きてるんだなっていう。寝なくても元気っていう。なんか
本当かな。でもすごいな、平方さんを見てるとそうなんだろうなと思います
、はい、まあ、そんな感じでやってます。
はい、楽しんでますね。はい、はい、じゃあそんなわけで後半は今回、まあ、サブカルというか、まあ、話したいネタを話すということで、
はい、
はい、
まあ、ギターを買いましたっていう話ですね。
ほう。
で、まあ、ちょっと前回、ね、バンド始めましたっていう話が、まあ、したと思うんですけど、まあ、
はい、
それで、やっぱこう、ずっと前から、まあ、ギターがもう一本欲しいなっていうのは思ってたんで、まあ、ちょうどいい機会だったんで、はい、はい、ちょっと、ギターを探したら、もう、これはっていう、出会いをしたんで。
ほう、
まあ。ちょっと出会っちゃったんで、はい、ちょっと買っちゃいましたね。
なるほど。
まあ、そうですね。まあ、どういうギターかというと、ちょっと話す前に、
はい。
自分、ですね、まあ、テレキャスターっていう、まあ、フェンダーっていうギターメーカーの、テレキャスターっていうギターの。
何一つわからない。
大丈夫です。
はい。
はい。そういう、まあ、モデルのギターが、まあ、すごいもう、
はい。
もう有名なミュージシャンとかが、もうめちゃめちゃ使ってるモデルで、すごい、ま、ポピュラーなモデルなんですけど、
はい。
結構それがずっと前から欲しくて、
はい。
で、原宿に、その、フェンダーの、フラグシップショップっていうのがあって、
はい。
4階、5階建てぐらいのビルが全部その、フェンダーの、あれなんですよね。
すごいな。
フロアで、なんかもう、ギターの博物館みたいな。
まあ確かに。
本当に歴代のミュージシャンが使ってた、現物が展示してあったりとか、あともうどのフロアでもコンセプトとしてはその、やっぱ音楽、なんていうかこう、音楽に触れるっていう、まあ、コンセプトなのかな。だから、あれなんですよ。どのフロアでも試奏できるんですよね。気軽に。
へぇー。
で、楽器屋さんって、まあ、行ったことある人は、わかると思うんですけど、楽器屋さんでも試奏できるんですけど、なんか、やっぱ、
はい、
音を鳴らすじゃないですか、その場で。アンプ繋いで。
はい。
なんで、結構、やっぱうるさいんですよね。ガチャガチャいろんなところで音が鳴ってるみたいな。 で、そこの、お店は、あれなんですよ。なんていうか、こう、ヘッドホンで聞くんですよ。聞きながら、こう、思想するんで、うん、全然うるさくないですよね。そのエレキギターって、繋がないと、本当に、全然静かなんで、うん、弾いても。だから、すごい快適な空間なんですよね。
あ、これはエレキギターなんですか？
あ、そうなんですよ。そうなんですよ。
それも分かってない。なるほど。
で、そうですよ。で、自分はその、ね、テレキャスターっていうエレキギターを、求めて、行って、まあ、いろいろね、思想してたんですけど、なんか、地下1階がアコースティックコーナー、フロアになってて、
はい。
で、そこで、その、自分が買ったギターが置いてあって、で、それを手に取っ、普通に弾こうと思って抱えた瞬間に衝撃が走って、ちょっとビビッと来ちゃったんですよね。で、で、まあそのギターのどういうものかって話をするんですけど、アコースタソニックっていうモデルで、
はい、
今そのフェンダーが、
はい。
まあ、いつだろう。このギターが出たのが、まあ結構最近で、2021年か、20年か、そのぐらいなんですよね。
それは最近なん
ですね。最近ですね。なんて言えば、ギターって、新しいモデルって、うん、あんまりもう、生まれないですよ。もう飽和状態なんで。
うん。
大体だからもう、形ってもう、なんていうか、こう決まってて、で、うん、それの、そのラインの新しい、モデルが出るみたいなのは、まあ、たまにあるんですけど、全然。でも、その、新しいラインなんですよ、だから。それが出るのってもう、はい、本当に、どのギターメーカーも、ないんですよね。もう、世の中にもう、出尽くしちゃってるというか。
まあ、そうですよね。
そうです。まあ、一番わかりやすいのも、その、形見れば、もう、で、それがもうモデル、それラインになるんで、
うん。
もうそれこそね、なんだろう、もう、1950年とか、まあ今からもう7、80年前ぐらいとかに、大体こう、ね、その、ラインがこう、決まってて、ずっとそこから辿ってるような感じなんですよね。はい、で、まあその中でもなんか、新しい形のギター出たりとかしてたんですけど、で、そうですね。だから、今、自分が買ったアコースタソニックも、新しい、そのラインなんで、すごいね、画期的なんで、フェンダーもかなり押してるんですよね。
なるほど。
で、いろんなミュージシャンにこう、ね、弾かせて、なんか、PR したりとか、あと、まあ、普通に、ライブとかで使ってるプロのミュージシャンも結構いて、なんか、結構知名度が上がってるんですけど、まあそうですね。まあこのギターどんな違いがあるかっていうの、何が画期的なのかっていうと、
はい。
もう見た目でちょっと、ね、違うなって思うのは、あれですよね。形はエレキなんですけど、自分が買ったやつ、アコースティックサソニックのテレキャスターっていうモデルで、僕がもともと、そのね、探してた、テレキャスターと同じ形なんですよね。
はい。
なんですけど、サウンドホールがついてるっていうのは、もう全く違うポイントで、アコギにもなるんですよ。
ほう。
だから、生音も結構普通になるんですよね。で、
なるほど。
で、エレキにもなれるっていう、3つ、なんていうんですかね。まあ、エレアコって言って、その、アコギのね、で、音をアンプにつないで出すっていうのも、まあ、ずっと前からあるんですけど、その、エレアコ、
はい、
エレアコってエレキの音は出せないんで、その、エレアコとエレキを合体させたみたいな感じなんですね。
は
い、で、それがすごい画期的で、なんでしょうね。まあ、エレキ、そう、で、その、なんか、切り替えのスイッチがついてて、それで、エレキとアコギの音をこう切り替えるみたいな感じなんですけど、 まあ、その、あれですね。まあ、エレキの音を切り替えても、エレキと全く同じ音が出せるかっていうと、まあ、そうではないんですけどね。
うん。
やっぱ、ちょっとその、ボディの作りとかが違うから、音ってその、ボディの材質とかにめちゃめちゃ影響を受けるんで、やっぱその、はい、中は空洞になってるから、なんかそういう音もすごい個性的な音なんですけど、僕は結構その音がなんか面白いなって思って、
うん。
で、かつ、やっぱアコギにもなれるっていうのが、めちゃめちゃ、なんか、斬新というか新鮮で、
うん、
もう一目惚れしちゃったんですよね。
なるほど。いや、今、ウェブサイトで見てるんですけど、はいはい、なんだろうな、ちょっと下世話な話しますね。はいはい、なんか、値段、割とするなとは思いました。
そうですね。
でも、あと、これ、プロも使ってるんですか？
プロも使ってますね。何人か。
なんか、本当ね、ギターの世界って、
うん、
だピンキリで、例えばこれ、
はい、
自転車、うんの世界だと、
はい、
なんか、プロ、もちろんプロが買う機材も買えるんですけど、うん、プロが乗る機材か、買えるんですけど、うん、今、だいたい200万くらいかな、するんですよ。
あ、
そういうハイエンドのやつ、
はいはいはいはい。
そういうプロも使うやつって、
うんうん。
それから考えると、なんか、プロが使う割には、まあ、ちょっと、まあ、リーズナブルというか。
そうですね。あ、で、そう。ギターって結構、ピンキリで、
うん、
ね、そうですね。それこそ本当に、まあ、プロは使う、なんか、まあ、仕様というかね。だと、まあ、そうですね。ヴィンテージのギターだと100万超えたりもするし、うん、まあ、普通に新品で買っても、まあ、40万、50万とか、まあ、ザラにあるんですけど。
そういう世界なんだ。
そうですね、うんうん。で、このアコスタソニックも、でも、そういう意味では、まあ、それ考えてもちょっと安めではあるんですけど、フェンダーって、うん、アメリカ、USA と、メキシコと、あるんですよ、
はい。
で、自分が買ったのはメキシコ版のやつで、アメリカ版の、
あ、そんなとこある
。そうですね。アメリカ産のやつより安いんですよね。
そこに違いが。
そう、で、結構ね、仕様も結構違うんですけど、まあ、音はほぼ一緒みたいな。できることちょっと変わるんですけど、音は一緒ですね。ほぼ。
うん。
で、自分はそのメキシコ製の方を買ってるの、ちょっとまあ安い方ですけどね。
はい。
うん、そうですね。
なるほどな
ぁ。で、
いや、すいません、
そうですね。で、なんか、
はい。
そう、初めて持った瞬間に、まず、第一印象としては、軽いんですよ。めちゃめちゃ軽いんですよね。
軽い。
エレキギターとして捉えたときに、今僕使ってるやつとかもちょっと重めなんですけど、4点何キロぐらいあるんですよね。
うん、
で、
はい、
それだと、実際にこう、ね、背負ってみると、結構ずっしり来る感じがあるんですけど、
うん、
アコースタソニック、2.1 キロとかしかないんで、まあ、半分ぐらいなんですよ。
だいぶ軽いですね。
めちゃめちゃ軽くて。でも、これが、ギターなのみたいな。アコギだったら、結構そのぐらいな感じなんですけど、でもアコギよりも軽いんですよね。
はい、
なんか、アコギってボディが大きいんで、やっぱその分ちょっと重いっていうか、まあ軽いんですけど、うん、エレキと比べたら。
なるほど。
それよりも軽い。
はい。
で、まずその衝撃があったのと、あと、なんていうんですかね。なんか抱えた時に、なんか材質がそうなのかはわかるんですけど、なんか木のぬくもりが、すごいなんか、心地よくて、なんかこう、触ってる感じが。だから僕はなんかまあ音も出して、音も、ね、すごい気に入ってたし、まあ、なんていうかこう、ね、興味持つポイントいっぱいあったんですけど、
はい。
そこでこうね、思想してたんですけど、まあ店員さんが、どうですかってこう聞きに来るわけですよ。
は
い、で、あ、いいですね、みたいな話しながら、 でも、なんかあんまりね、長くこう、弾いてるのもちょっと、なんか、悪い気がするんで、なんか、途中でもう、戻したんですけど、なんか、ずっと弾いていたいなっていう感覚になって、はい、時間が許せるなら、もうずっとここで弾いてたいなっていうぐらい感じて、なんですかね、なんかペットショップで、ね、猫ちゃん抱っこしてみますかとか言われて、なんか例えばね、その、ショーウィンドウがこう見てて、実際に抱っこしちゃうと、もう、ね、返せなくなるみたいな。
返せない。
このま
ん
まお家に連れて帰りたいみたいな、そんな気持ちになったのを思い出したんですよ。あ、この感じあれだ、みたいな。
それはもう、じゃあお持ち帰りするしかなかったですね。
で、そう、なんですけど、一回まあ冷静に考えたいんで、はい、まあちょっとネットとかでね、まあ、見ながら、で、探してて、でも、ね、そんな別に貯金とかもあるわけじゃないんで、どうしたらこれ買えるかなって思った時に、ペイペイで試したポイントがそういえばあったなと思って。
ポイ活。
僕なんかその、なんだかんだ、こう、去年1年で20万ポイントぐらい溜まってたんですよ。
やべ、ほんとね、やるべきだな。20万ポイント。
頑張ってたんで。
で、その、だいぶ、ポイ活してますね。
そうなんですよ。で、まあ、このギター定価で18万ぐらいするんですけど、
はい。
もっと安く買えないかと思って、で、結果的に、最終的にヤフオクで買ったんですよね。
ほう。
で、ヤフオクだと、まあ、その、ペイペイポイント使えるんで。
あ、使えるんだ。
そうですね。ヤフー系の、ね、フリマとか、ショッピングとか、その辺は、ペイペイのポイントがそのまま支払いで使えるんで。
はい。
なんで、で、そこで、まあ、ほぼ新品に近い状態の、状態いいやつを、まあ、安く、ポイントで買いまして。
すごい。入手方法またドラマチックな。
そう、だから
まさか。
ポイント大事だなって改めてね。
大事ですね。私、だいぶちょっと、いやー、そこまでするのもな、みたいな思ってましたけど、1年で20万ポイント貯まって、それで憧れのギターを買えてしまうって、
そうですね。
すごい、すごいですね。
そう。で、やっぱね、これ、本当に、もう、まあ、ね、良くないところもあるにあるんですけど、やっぱ、いいところ、すごいあって、
はい。
今、ギターに触る時間が増えたんですよね、これ買って。っていうのは、何かっていうと、うん、やっぱエレキギターって、音出さないとつまんないんですよ。なんか、シャカシャカ、鳴らしててもつまんないし、で、あんまりこう、気軽にこう、さっと取って弾くみたいな、そういう習慣がなかなかつかないんですよね。だから、はい、よし、弾くぞっていう、こうね、こう気持ちの、こう、切り替えみたいなのが必要だったりするんですけど、はい、アコスタソニックは、あれなんですよ。やっぱこれの唯一無二だなと思うのは、
はい、
気軽に弾けるっていうのは、もう多分、
うん、
他に変えがたい、変えられないぐらい、すごい、なんていうかね、持ってるなって思うんですよね。で、どういうことかっていうと、やっぱ軽いんで、さっと取れるんですよね。はい、で、かつ、やっぱ、アンプ繋がなくてもその場で音鳴らせるし、
はい。
で、やっぱ、それはアコギでもできるじゃんっていう、僕はまあアコギも持ってるんですけど、
はい、
アコギだと音がでかすぎるんですよ。だから、アコギもなんかね、気軽になんかジャラジャラ鳴らせるような感じじゃないんですよね。
はい。
で、なんか、あと、ちょっとやっぱボディでかいし、アコギは。なんかさっと弾いてさっとまあ、戻すみたいな感じが習慣化されなかったんですよ。うん、だけど、アコスタは、まあ、すぐもう、机に座ってる状態ですぐ手に取れるところに置いてあるんですけど、なんかこう仕事の合間とかも、もうさっともう取って、シャカシャカなんか鳴らして、 あの、モーセみたいな、はい、あの、ちょっと5分ぐらいこう休憩でみたいな、そういうなんか使い方がすごい自然にできるんですよね。
いいですね。
そうなんですよ。だからそれは、でもなんか全然こう変わったなっていうか、自分のこの生活スタイルというかね。うん。それは思いますね。
そういう自分の生活スタイルを変えてくれるガジェットというか、
そうですね。
そういうものに巡り合えたというのは非常に素晴らしいですね。
そうですね。だもう体の一部にもうなってるみたいな。
そんな
感覚的には。
ここまで言う。すごいな。体の一部。なるほど。
まあ、ちょっとね、もっと話したいこといっぱいあるんですけど、はい、まあまた、
あ、ちょっと、
はい、今度の機会にこの話は、
はい、
はい。続きしたいなと思います。
しましょう。はい。じゃあちょっと今度は運動系の話も、ね、
はい、
はい、聞かせてもらおうかな。
そうですね。でちょっとまああのサクッと行くんですけど、久しぶりにちょっとハーフマラソンにあのエントリーしまして、
やった。
そうなんですよ。
荒川、
あ、そうですね、荒川のまあ河川敷じゃないんですけどね、なんかあの競技場、
あ、なるほど、違うんだ、うん、
でやるんですけどね。でもなんかコースは、
あ、それはいいです
ね、コースはなんか、はい、あの、なんですかね、単純になんかトラックを周回するみたいな感じでもない、
うん、
っぽいですけどね。
ああ、ほんとだ、トラックからちょっと出て
る。ちょっとはみ出すんですよね。うん。
うん。
う
ん、
そうそうそう。情熱ハーフマラソンっていう、4月5日、もうすぐなんですよね。はい、
なるほど、一周約、まあ5キロ。4.23 キロ。おー。なるほど。
そうですね。結構ね、あの、周回コースとしてはちょうどいい感じかもしれないですね。
うん。うん、うん、うん。
長すぎず、短すぎず。
そうですね。
そうなんですよ。いつぶりかな？あ、だから、あれか。去年の東京マラソン以来ですね。そのレースに出るのは。
平方さん、レースをモチベーションにしなくても走ってるからな。
そうですね。
それができる人は確かにあんま大会出なくてもいいですよね。
でもやっぱ、ちょっと気持ち変わりますよね。あの、エントリーすると。なんか、ちゃんとその日に合わせて、うん、なんか、こう、意識して調整しようっていう、モチベーションになるんで、
うん。そうですよね。それがいい。それが大会のいいところ。
そうですよね。で、だから、結構、アクティブに走ってますね、最近
は。はい。素晴らしいな。また4月って、時期も、
はい、
なんかマラソンってやっぱ冬に大会が集中してるから、
あ、そうですね。
そっか、4月に大会あったんだみたいな、
はいはい。
ちょっと見て思いました。
そうなんですよ。一応ね、ちょっと、いけるかわかんないですけど、あ、ちょっといけないかな。はい、一応あの、目標は自己ベスト更新。なんですけど、ハーフの。
どのくらいでしたっけ？
今、ベストが1時間40分ぐらいなんですよ。
さすが、早い。早い。
いやいやいや。で、これを更新し、
5分。
平均ペースだと4分42秒と
か。あ、5分切るのか。だいぶ切ってる。そうか。
でも、
そんくらいじゃないとダメなのか。
ちょっとあの、あれですね。あの、時間的にそこまで調整できるか、ちょっと怪しいですけどね。今このペースで、
私にとってです。
このペースで走り続けても多分、今、10キロは走れるか、あ、10キロは走れるかな。10キロは走れるんですけど、
10キロ走る。さすがに。
ハーフはちょっと、自信ない感じですけどね。ただ、一応なんかあの、ガーミンの、スマートウォッチで、
はい、
あの予測タイム出してくれるんですよ。なんかハーフとフルの。
はい、
それでは、はい、一応1時間、今40分っていう自分の走力としては出てるんで、なんか、
いけちゃう。
いけるのかなってちょっと勘違いを。
いや、勘違いじゃない
ですけど、大丈夫。そうですね。まあ、最低でも1時間45分は行きたいなっていう感じですね。
はい、や。まあ、私はベストは1時間50分なんで。
ああ、でも、
か、
全然それでも早いと思います。
分か。いや、うん、そう、私的には早いつもりなんですけど。
いや、早いです。
どうか、キロ5分を切るペースで。
そうですね。
うん。いや、あ、で、うん、あの、応援してます。
で、この、そう、まあ、大会にエントリーした理由があれなんですよね。あの、
はい、
息子と一緒に出れるやつに出ようと思って、そう、最初、
はい、
あの、そう、息子と一緒に走るやつだけで探してたんですけど、これ、はい、なんか、親子ラン1キロっていうのがあって、
はいはいはい、
それがきっかけでエントリーしたんですけど、まあ、ハーフもちょっと、
はい、
久しぶりに走りたいなと思って、で、午前中ハーフあって、で、午後、親子ランみたいな感じで、
まあ。あ、時間が重なってないんですね。ですね。
どっちも、どっちも出れるんです。で、あの、息子、あの、前に親子ラン出た、あの、大会、別の大会で、あの、猫ひろしさんが、あの、来てて。
はい、超早い。そう。
で、あの、T シャツ買ってサインもらってて。
お、
それを着て、今回もあの猫ひろし来るんで、あの、
はい。
それを見せに行こうと思って。
前にも会ってますみたいな。
そうそうそう、ちょっとね、喜んでくれるかなって、はい、まあ。そんな感じですね。
喜ばせに行くスタイル。なるほど。
ですね。
いや、ぜひ頑張ってください。
はい、古山さんの。
そうですね、はい、はい。じゃあ、はい、駆け込みですけど、私も運動ネタ一つ、つか結構前なんですけど、うん、あの、平方さんと話すときに撮っとこうと思って、
はいはいはい、
撮ってました。はい。何かすると、新宿シティマーフ、まあ、新宿シティハーフかな、正式名称は。っていうマラソン大会が、あ、1月25日にありました。
うん、
で、私はそれの10キロ部門があって、それに出ました、
うんうん
うん。本当はハーフに出たかったんですけど、気がついた時にはもうそっちはいっぱいで、10キロしか空いてなかったんで、
はいはい、
まあ、10キロでもいいかと、いうことで走りました。で、これ何がいいかって、
はいはい、
あの、スタートゴールが国立競技場なんですよ。
うん、いや、そうなんですよね。
行ったことあります？
いや、ないんですよ。まだ入ったことないですね。
うん。いや、こんな機会でもないと行かないなと思って。
そうですよね。
うん、立派でしたよ。
いやー、
やっぱ。
それはちょっとテンションね、
めっちゃ
上がるんだろうなって思いますよね。うん、
かなり爆上がり、ね。
いやー、それはいい。
いやそう。で、ちょっとあの、シティ、街中を走るマラソンっていうのはやっぱ興味があって、しかも新宿なんてと思って、で、まあ、で、出てきたんですけども、まあ結果としては、私何分だったかな。まあ、10キロなんですぐ終わっちゃうんですけど、はいはい、58分50秒か。
おー。
まあ、はい。ただ私的になんか全然走ってなかったんで、
はいはいはい、
まあ、キロ6分で60分、うんうん、まあ、60分ちょいくらいで走れればいいなとか思ってたんです
けど、はいはい、
なんかやっぱみんな、やっぱ周りで走ってるから、
はいはいはい、
なんか気がついた自分もスピード出てて、
うんうん、
なんかそれを抑えて、
そうそうそう、
ラップ、自分のラップ見ながら、
うん、
ちょっと、私、あの、ガーミンのすげえ、あの、エントリーモデルだから、たまに、なんか GPS と連携してるつもりが、なんかちゃんと連携しなくて、あの、だ実際のタイムが早く出ることがあるんですね。ちょっと、このペースでこの呼吸の落差は、今日も狂ってんなとか思いながら、走って結果見たら、実際それは合っていたという、すごい気持ちよく、まあ私的にはそれなりのスピード出して走れました。
ああ、いいっすね。
よかったです。
いや、でも、
もうすごい、やっぱ
練習全然しないでそのペースで走れるっていうのを、やっぱ、ある程度、やっぱ、ね、あの、古山さんも走ってる時期あったじゃないですか。
ありました、はい。
そのベースがあったからですよね、まあ、多分。
まあそうですね。
うん。
そうかもですね。
全然、ね、走れる人だと思うんですよ、古山さん。
いやー、走れる人はやっぱ毎日走ってる人ですよ。
まあまあ、
うん、
そのね、頻度、練習頻度は影響するとは思うんですけど。うん。
そうですね。まあ、うん。ただ、本当はこれ、ハーフだと、
はいはい。
今年かららしいんですけど、アルタ前まで行くらしいんですよ。
あー、みたいですね。
そう。うん、アルタ前走りたくないですか？
あー、それは確かに。
うん、そう。だからもう、ちょっと来年はちょっとアルタ前走りたいなと思ってます。
確かにね、歌舞伎町、歌舞伎町まで行かないのかな。
どこまで行くんだろう。
でも、
歌舞伎町も走りたいけど、走れるもん
ね。でもね、やっぱ新宿のね、駅前だから、ものすごい人がね、
うん、
いるところで走るっていうのは、やっぱ、全然、楽しいですよね。テンション上がります、
ね。そうですね。ちょっと、今年は、まあ、2024年度シーズンっていうのかなは逃しましたけど、はいはい、来年は、まあ、東京マラソンもちろん申し込むけど、
そうそう
まあ、当たるかはだいぶ怪しいんで、うん、その代わりに、まあ、この新宿シティハーフと、うんうんうん、あと港区シティハーフつがあるから、
ね、
その2つは出たい。
そう。自分もね、うん、ちょっとそれは思ってて、シティマラソンはやっぱ出てみたいですね、また。
出てみたいですよね。
だから東京マラソン申し込んで、ダメだったら、はい、まずレガシーハーフっていうのが。
あ、そう、レガシーハーフもそう、絶対申し込む。
それ、
エントリーはする。
それをエントリーしようかなって自分も思ってますね。
あ、ちょっともう今から Google カレンダーに入れ
て
もら
え
ると
。そうです。
忘れちゃうから。
ほんとそれは、めちゃめちゃいつも思いますね。そろそろなんか、季節的になんか、ね、大会出たいなって思った時はもう遅いんですよ。いつも。
遅い、そう、遅い。もう全然遅い。
そう。だいたいもう半年前ぐらいに、そのね、エントリー。
そう、前すぎるでしょ、ちょっと。
ね、そう。でも、フルマラソンだと、やっぱそのぐらいの時期じゃないと、あれなんですよね。結構、一番十分になんていうんですか、準備する期間としては半年ぐらいかかるんで。
そう、それはそう。有酸素系はそうですね。自転車もそうですよ。ちゃんと調整しようと思ったら。うん、そうですね。半年。
ただ、ハーフだったらもうちょっとね、2、3ヶ月前くらいでも全然間に合うんで。
まあ、私はそれどうかなと思うけど、まあ、平方さんなら、そうですね。
だから、そう、でもハーフでもやっぱね、タイミング逃しちゃうことすごい多いんで。
うん。
そう、ちゃんと。
いや、もう来年は、そう、今言った3つの大会はエントリーしますよ。
そうですね、自分もちょっと。
どれも、うん、抽選なのかな、先着だといいんだけど、先着かな、
どうだったかな。レガシーハーフは抽選かもしれないですね。
ああ、まあそうですね、やっぱ人気あるよな。
そうだ、そこもね、やっぱ結構な倍率だと思うんで。
うん、
で、多分新宿シティハーフと港区のシティハーフは、あれですね、うん、先着だったと思うんで。
あ、そうですね。よし、絶対。そこと、
はい。
絶対、押し込む。
そうですね、
これ、うん。
いや、新宿シティハーフはマジで、競争率が高いんで。
アルタ前走りて。
自分、前、なんかエントリーしようと思って、ちゃんと構えてたんですよ。
はい。
時間。
え？構えてて？
そう。何日の何時からエントリー開始みたいな。で、
はい。
ほんと時間ぴったりに、ね、その、エントリーしようと思って構えてたんですけど、
はい。
ダメでしたね。漏れました。それでも。
ダメ？マジか
だから本当に、
みんな走りたすぎだろ。
だから本当にあれですよ、ね。自分の好きなアーティストのコンサートとかのチケットを取るのに近いぐらい。
あ、そうか。じゃあ、あれですね、私がこう、今回指を加えて見てた、ハーフマラソン出てた人の大部分は、それをくぐり抜けてきたんですね。
そう、なんかコツがあるかもしれないですね。あれなんですよ。
うん。
何かって、多分サーバーが貧弱なんだと思うんですけど。
まあね、このマラソン界隈でね。
そう。全然繋がらなくなっちゃって、もう。
なんすか？ランネットですか？
ランネットか、スポーツエントリーかどっちか忘れちゃったんです
けど。そうそう。大体どっちかですよね。
そうなんですよ。ちょっとね、もうちょっと頑張って。
もうちょっとね、サーバー頑張って。そう。なんならちょっと私が、ちょっとインフラを見に行きたい。
そうですよね。
真面目に、ちょっと格安で。
そう。ちょっと、
現役の SRE が。
スケール。ちゃんとね。
そう。
DB もちょっと。
ね、常にはいらないんで。やばい時は分かってるはずなんで。
ね。
計画的にちょっと。
そう。 いや、わかる。
いや、じゃあ、ワンチャン一緒に走れますね。
そうですよね。ぜひ、本当に。
まあ、ちょっと、うん。私と日高さん、タイムが違うから、なんか、まあ、ウェーブが違うかもしれないけど、まあ、うん。会って、最初、ご挨拶したい。
いや本当に、やりたいですね。だなんかこう、終わった後にね、なんか、
うん。
分かち合うっていうか、それが、
ね。ああ、分かち合いたい。超分かち合いたい。お、あ、ちょっと、うん、東京マラソンでそれができたらもう最高ですけど、まあそうじゃなくても
、
その3つのどれかで、
はい、
ぜひ、
はい。
ぜひぜひ。
そうなんですよ。
だいたいエントリー7月くらいですよね、
この大会も。そう、そうか。そうなんですね。
あ、わかんない。ちょっと今からちょっとカレンダー探して登録しますけど、お互い声を掛け合いましょう。
そうですね。そう。だから、あれ？
そろそろ申し込みだよ、みたいな。
そうですね。なんかね、すごい難しかったのは、ちょっと覚えてるんですけど、あ、そう、
はい、
新宿シティハーフが1月じゃないですか。
はい、
で、
はい、
エントリーの期間がだから同じぐらいなんで、要はダブル可能性があるんですよね。はい、新宿シティハーフが先に確定して、その後に東京マラソンの、はい、抽選結果が出るみたいな。だから、
はい。いや、もう、どっちも走りますよ、そしたら。
あ、でもちょうどいい。ぐらいのタイミングか。
1
月にやって3月に東京マラソンだったら、まあ、
3月。
全然時間的にはね。むしろなんか、一発、あれですよね。間に、そういうの挟んどいた方が、ね、フルマラソンとかはね、もうちょっと、結果、
まあ、ね、間2週間もあれば大丈夫じゃないですか。一週間とかだとちょっと、さすがに、やばいかなと思ってます。
一週間は、ちょっと、どうかな。その、ハーフ、
厳しい調整
ハーフ、ハーフちょっと手抜かないと、ちょっと疲労が残っちゃう。一、まあまあ、ヶ月あるのでも、全然、大丈夫です。
うん、あ、そうですね、そうですね。
じゃあ、はい、エントリーします。
がぜん楽しみだった。はい。
はい。じゃあ、
一緒に走りましょう。
ぜひぜひ。
はい。じゃあ、だいぶ喋ってしまった。はい。
はい、楽
しかった。じゃあ今回はそんな感じで。
はい。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。